今日私たちはこのルカの福音書の2章のところから一人のこのイスラエル人シメオンという一人の人の証を持ってこのイエス・キリストの誕生をご一緒に見ていきたいと思うわけです。イスラエルに一人の敬虔なユダヤ人がいました。名前をシメオンと言います。彼のことは詳しくよくわかりません。他の福音書の中には彼のことが出てこないからです。しかし敬虔な人物であったということはこの御言葉が私たちに教えてくれるわけです。そしてこの人物はその8日目の幼いイエス・キリストを自分の身腕に抱いたんです。実際にイエスのあの赤ちゃんであるイエス・キリストをその手に抱いて、そしてこんなことを彼が話をしているわけです。そのことが記されているのが今日私たちがテキストとして選びました2章の25節から35節までのところです。ちょっとそこを一緒にお読みしてみたいと思いますので、どうぞ御言葉をご覧ください。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上に留まっておられた。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親が、その子のために律法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたは、あなたのしもべを御言葉通り、安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前で備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いた。またシメオンは両親を祝福し母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣はあなたの心さえも差し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。こういったことがこのルカの福音書にだけ記されているわけです。まず私たちがこのシメオンが証言したイエス・キリストこそが救い主であるというのを見ていく前に、御言葉が記していたこのシメオンという人物について、いくつかのことを我々は学んでいくことが必要です。どんな人物だったのか、この25節から27節のところにそのことが出てくるわけですが、このシメオンという人物は、誠の神様を心から愛する人物でした。この25節のところに彼は正しい敬虔な人物であったことが記されています。いつも神様の目を意識しながら、神の前に正しくありたいとするだけではなくて、人に対しても正しい行いを成していこうとするような人物。そんな人だったから神様は彼を用いられました。時代がどう変わろうと、旧約聖書の時代であろうと、新約聖書の時代であろうと、そして今の私たちでも神様が望んでいらっしゃるのは、神様の前に正しく生きなさいということであり、そして神の前に正しく生きるということは、人の前で正しく生きることです。神の前に正しくありながら人の前で間違った生き方をするということは、それは神の前に正しい生き方をしていないからです。シメオンという人物はそういう二面性が全くなかった。神を意識しながら、神の目を覚えながら、神の前に正しく生きようとし、そして人々の前でも神が喜んでくださるように正しく生きたわけです。またここに敬虔な人であると言います。神を恐れる人物であったということが、この頃からもわかります。御言葉の中を見たら、今の我々人間に欠けていること、これは今の私たちだけじゃなくて、人類のその歴史を振り返ってみたときに、共通して人間に欠けていることっていうのは、神様に対する恐れを我々は持っていないということです。今のこの社会がこんなに乱れてしまっている、その一番大きな原因って何なんでしょう。恐れるものがなくなったからです。いつの間にかこの国においても、恐れるものがなくなってしまった。かつては、父親が怖かった。父親を恐れた、そういう時代に我々は育ってきたわけですけれども、しかしいつの間にか、父親も怖い存在で亡くなってしまった。そうすると人間は恐れるものを持たなくなると、自分勝手な生き方をますます進めていきます。そんなことが今我々起こっているわけです。 主に対する、神様に対する恐れを人間は持ってないって。今のこの時代を見るときに私たちはそのことをもっと感じるんではないでしょうか。ちょうどモーセがイスラエルの人々に対して、いいかと、神様が望んでいることはこういうことだということを話しました。どんなことだったかというと、神様の掟をしっかりと学んでそれを守り行えってこう言ったんです。神様が望んでいることを守り行っていきなさいって。そうすると民はこう言うんです。わかりましたと。神様がおっしゃることを学んで、そしてそれを行っていきますって。その後神様がこんなことを言うんです。彼はモーセ、神様はモーセに対して、このイスラエルの民の心がいつもこのようであって、私を恐れるように、また私のすべての命令を守るように。もちろん神様は、ほんまかな、どうかな、そんなことをこう、疑いながら、こんなことをモーセにおっしゃったんじゃありません。ちゃんと神様はこのイスラエルの民がどんな生活をするか、どんな歩みをしているかご存知です。しかしこのことによって神はどれほど我々人類が人間が神様の前に正しく生きていくこと、神様の御言葉に従っていくことを望んでらっしゃるかっていうのを教えてくれるんです。モーセの時代もそうです。今の私たちの時代もそうです。神様の御言葉は何も変わってない。神様が我々人間に要求されることも変わってない。モーセに要求されたこと、イスラエルのために要求されたこと、皆さんに要求されたこと変わってないんです。それは神様の御言葉に従いなさいって言うんです。神を恐れて、神の御言葉に従っていくようにと。で、そういう生き方をしていた人物がこのシメオンだったんです。で、神を愛するってお話したのは、神様を愛するっていうことは神様の何かを守ることです。何でしょう、それは。神の命令を守ることじゃないですか。ヨハネがそのように教えるように。神様を愛するっていうのは、神様の言われていることを守っていこうとすること。それが神を愛するということであるって。ですから、どんなことがあっても、私たちに神様が望んでらっしゃることは、私の命ずることを行っていきなさいって言うんです。どうしてと思うことがあります。なんでと思うことがあります。しかしそういう中にあっても神様が我々に望んでらっしゃるのは一つなんです。御言葉に従っていきなさいって。そういう人は言葉ではなくて行いをもって私を愛していることを明らかにしているって言うんです。ですからこのシメオンっていう人物の生き方っていうのは言葉だけのもんじゃなかった。口だけのもんじゃなかった。彼は生き方をもって主の前に正しく生きようとした。主を恐れて主に対して敬虔に生きようとした。そういう生き方を持って彼が神様を心から愛していることを明かしたんです。で、二つ目に彼の特徴というのは神様を信頼する人でした。イスラエルの慰められることを待ち望んでいたってこのように記されています。25節のところに。神様はイスラエルに約束を与えられた。救世主を送るって約束です。シメオンは、このイスラエルが慰められること、イスラエルが贖われること、救われること、そのことを知って、その日を待ち望んでた。彼は神様がおっしゃったことに対して、それを信頼したんです。神の約束は必ずそうなるという、そういう信仰です。彼自身、この約束を知ってから何年も何年も待ってたでしょう。彼の年齢というのはよくわからないんですけども、一説によると100歳を超えてたっていう、そういうイスラエルの人々たちの中の伝統の中に記されたものがあるって言います、ね。そうしますとですよ、物心ついた頃から教えられずっと来たわけです。10年じゃなかった、20年じゃなかったって。必ず神様が救い主を送ってくださるって。必ず神様約束を守られるんだって言って、忍耐を持って何十年待ってたんです。すぐに起こらなくても、望んでることが起こらなくても、約束されていることがすぐに起こらなくても、彼は、神様を疑うことなく神様を信頼して、必ず神様は約束されたことを成就なさるんだと。そのようになさるんだということを信じ続けてきた。そういう信仰の持ち主だった。そうしますとね、皆さんね。あなたや私のことを考えたときに、私たちっていうのはすぐに神様に対しての信頼を失ってしまう。 いつまでも耐えることができない。忍耐に欠けるんです。もうある一定の期間祈り続けていって何も起こらないと我々はもういいわと思ってしまう。もう何も起こらないと。私たちに必要なことっていうのは私たちは神様がおっしゃったんだったら必ずそうなると。ただ私たちの思っている時に起こるかどうかっていうのは全然別の問題です。しかし神様がおっしゃったことは必ずそうなるんだっていうのを信じた。また信じ続けてきたのがこのシメオンという人物だったんです。そして三つ目に私たちはこのシメオンという人物のことで学ぶのはこの25節の後半からですが、彼は神様の導きに対して従順な人物でした。神の導きに対して従順であった。彼は26節を見てみますと、主のキリストを見るまではって、救い主を見るまでは、決して死なないと聖霊によって告げられていたと。そういう約束を彼自身、神様からいただいてた。彼はイエス様に救い主をお会いすることができるんだということを信じてたし、そして27節見ていただきますと、彼が御霊に感じて宮に入ると。聖霊なる神様が今だというふうに彼を導かれた。そして彼は宮に入っていくんです。この人物をこうして見たときに、本当に神様の導きに対して従うもの、従順なものでした。でね、皆さんね、よく私たちは神様の御心っていうことを言うじゃないですか。ね、神様がどうぞ私を導いてくださるように、神の御心に従って。で、そうは言うんですけども、本当に我々は神様の御心っていうものを発見しながら歩んでいるかどうか。まあお話したかもしれませんが、私が初めて、その、アメリカでその、聖書学校の学長に質問した質問というのは、先生、我々クリスチャンは神様の御心というものを見つけることができるんですかということを質問したのを今でも覚えてます。当然ですよ。もちろんですよ。と。神様は間違いなくあなたに示されるって。神様というお方は、私たちに御心を示そうとされている。神様というお方は皆さんに御心を示そうとされている。私たちが御心を知ることを神様は望んでいらっしゃるし、それを我々に明らかにされようとしています。このシメオンという人物を見たときに、間違いなく神様が彼のその歩みを一歩一歩導いていらっしゃったということを見ることができます。ちゃんと神様が今行きなさいって言われた。ちゃんとシメオンはそれに従ってて、じゃあ今の私たちにおいても神様がちゃんとこうしなさいって。これがあなたに私が望むことだっていうことを神様は示してくださるし、その御心に従って私たち生きていくことができるんです。じゃあどうしたらそういう御心に従う人生っていうのを生きていけるのか。ちゃんと答えがここに記されてるんです。見てください、25節。聖霊が彼の上に留まっていたっていうんです。全部そこに答えがあるんです。いいですか？もし皆さんが本当に神様の御心に従って生きていこうとするならば、その秘訣っていうのは、聖霊があなたを支配していることです。神様があなたを支配していることです。神様、私はあなたの望まれることであれば何でもします。そういうふうに神様の望んでおられることに喜んで従っていこう。それがたとえ自分の思いとは違っても、喜んで従っていこうとするような姿勢を持って従っていくなら、神様を示してください。でもう一つね、付け加えるとしたらね、神の御心というのは、その人一人だけに示されるもんじゃないから。周りの人たちもわかるんです。そして、必ずそれは祝福になります。よくね、私たちクリスチャンは、御心という言葉を使うことによって、ね、自分のやりたいことをしようとするときあります。これが御心ですって言うとですね、言い返すことができない。だってこれが御心だ、神様が望んでらっしゃることだったら、そうかと言ってしまうわけですが、どうもおかしいと感じることがあるっていうのは、明らかに見たときにそれは御心じゃないってのがわかるからです。御心というのは、必ず周りの人たちにとってもわかることです。そして周りの人たちにとって大きな祝福になります。だって、神を愛する者に同じように働いてらっしゃる神様は、 そんなふうに働かれるんです。一つの例として何回かお話したかもしれません。私がそのガム島から宣教師だったときに、日本に帰ってくるというときに、私は必ずこれが神様が望んでらっしゃることだということを、に気づきました。ちゃんと神様が必要なものを与えてくださって、これが望んでることだと、日本に帰ることだということを示されたときに、確かに私自身のうちにものすごい喜びがあった。で、面白かったのは、それを私の支配人に話すと、宣教団体の支配人に話すと、彼も感謝だったのは悲しんでくださったことで、ああよかったな、行け行けなんて言われたらですね、と思うんですけども、そうか、悲しいなと言われたんですけれども、しかし、これが、私もあなたにこのように神様働いていることを確信すると。そして私はアメリカの本部に帰って、そしてアメリカの本部で、そして会長にこのように神様が導いていらっしゃるって話をしたときに、彼も同じように、私も神様がそう導いていると確信するって。みんなの祝福をいただいて、そして進むことができたって。ね、こんなん私だけじゃない。多くの皆さん経験されてる。よろしいでしょうか、皆さんね。御心は示されます。このシメオンが神様の御心に従って歩んだように我々も歩んでいける。その秘訣は何かっていうと、私たちが神様に自分のすべてを委ねて、そして神様、あなたの望みのままに私は従っていきます。たとえそれが私のしたくないことであっても。そうして私たちが我々を正しく導いてくださる主の御手にすべてを委ねていくならば、必ず神様が私たちを導いててくださる。このシメオンという人物は聖霊が彼の上に留まっておられたって、ね。この聖霊なる神様の力をいただきながらです。確かに聖霊なる神様が今の私たちのように内住するというような、そういうまだ働きをされていなかった。それは後にそういう働きが、ペンテコステ以降そういう働きが始まってくるわけですけれども、しかし、それはともかくとして、ペンテコステ以前のクリスチャンたち、とあえて呼びますけれども、イエス様を信じている人たち、神様によって救われた人々、そして今の私たちも共通していることは、神様どうぞ私を導いてくださいと、そのような思いを持って主に従っていくなら、神様はちゃんと我々を御心に従って導いててくださるということです。さて今日私たちまず最初にこのシメオンという人物を見てきた。神様を愛する人物であり、神様を信頼する人物であり、神様の導きに対して従順な人物でした。これがシメオンです。さてこの人物が自分の手に抱いたこのイエス・キリストこそが救い主であるという証言をするんです。このイエス・キリストこそが救い主であるということを言うわけですが、その証言がこの後28節のところから出てくるわけです。シメオンの証言は2つあります。1つ目はこのイエスが救い主であるということ、で2つ目の証言というのは、このイエス・キリストは苦しみを受ける、その苦しみの救世主である、救い主であるということです。まずこの28節から33節まで見ていただきますと、シメオンはその幼子を腕に抱いて何をしたかっていうと、神様を褒めたたえたんです。これすごいでしょ？彼分かったんですよ。その子を抱いたときに、この幼子が、この子こそが、神様が人類に与えると約束した救い主なんだっていうことをちゃんとそこで悟ってるんです。そして彼がしたことは何かって、神様を褒めたたえて29節から見ていただきますとね、まず最初に彼がしたことっていうのは、神様を神として崇めるんです。主よという言葉から始まりますでしょ。この時に彼は、神様あなたはすべての主権者です、そして私はあなたに仕えるしもべですということを明らかに告白しているんです。で、今までの生き方とか今までのそのシメオン自身のその生き様というものを見たら、私たちはもうそのことはわかるんですけれども、彼は常に神様の御心に従おうとした、たとえ自分の思い通りでなくても、どんなに自分にわからないことでも神様の御心であるならば、それに従っていこうとするんです。だって御言葉の中にこういう御言葉があるじゃないですか。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の思いはあなた方の思いよりも高いって、ね、私たちは自分の思いが最高だと思う。でも神様がおっしゃるのは、私の思っていることは必ずしもあなたの思っていることと同じじゃないって。 そしてはっきり言えることは、私の思いの方がはるかに高いんだ。つまり私の思いが完全なんだって言うんです。相手は神様ですもん。神様のご計画、神様のその、御心というのは常に完全であることを我々は、旧約聖書の中でも我々教えられていくわけです。このシメオンという人物は、神がどういうお方であるかというのを知ってるんです。この方は神様なんだと。この方は人間がこしらえた、そんな偽りの神々じゃないと。この私が崇拝しているお方は、私を作り、世界を作り、そして生きていらっしゃる誠の全能なる、主権者なる神様なんだということをはっきりと認めているんです。そしてその神の前に彼は賛美を捧げていくんです。彼は神様の真実さを称えます。29節見たときに、御言葉通りと書いてある。神様がおっしゃった通りに、神様の約束通りに、すべてのことは進みましたって。ですからここで彼は、神様あなたは主権者です。あなたは御心のままにすべてのことを行うことがおできになる方であり、その権利を持っていらっしゃる方ですということを告げただけじゃない。神様あなたはすごいって。あなたは真実だ。約束を確実に守られる方だということを彼自身はここで覚えてその主を称えてるんです。そして、私の目があなたの見救いを見たからですなんて言っています。私の目が、実際にこの目があなたの見救いを、あなたの備えてくださったこの救いを見たんだ。救い主と言わなかった。彼は見救いを見た。あなたの見救いを見た。つまりここでシメオンはこの子を通してなされる神の計画というものを覚えるんです。この幼子を通してなさる神様の計画を覚えるんです。この子を通して人類に救いの道が開かれる。人類に罪の許しの道が開かれる。だから彼はこう言うんです。どうぞ安らかに去らせてくださいって29節。自分の死の話です。だって彼自身は約束受けてた。救い主を見るまでは死なないって。だから彼は言うんです。もう神様、私はこの世を去ってあなたのもとに行きます。あなたが約束されたように私は救い主を見た。ですから、いつはあなたが私をあなたのもとに召してくださっても構いませんって。で、この安らかに去らせてくださるっていう表現は、このクリスチャンの持つ死についての考え、その死観といいますか、そういうものを表します。彼はこう言うんです。安らかに去らせてくださる。彼はこの地上における様々なこの罪との戦い、そこから解放されて平安と喜びのもとに導かれるということを知ってるんです。我々クリスチャンにとってそうなんです。もう本当にもうこの地上の生活は疲れたっていう方がどれだけいらっしゃいますかって言ったら、ひょっとしたらたくさんの手があるかもしれない。もう本当に世の中を見てたら心が痛むこといっぱいです。聞くニュースってのは嬉しいニュースが一つもないぐらい、そういう時代の中に我々生きてて、もう神様もう疲れたと思うこともあります。でもだから早く天に行きたいっていうのは非常に自分勝手なもんです、ね、だって神様はまだ目的があるから、この地上に我々を置いてくださってる。この地上に置かれてる限り我々は喜びながら感謝しながら、その主の助けによって主の技を成していくわけです。しかしね、我々クリスチャンにとって死っていうのは終わりじゃない。死っていうのは私たちにとっては喜びです。だってこの罪から解放されて、私たちはその本当に喜びの中に導き入れられるから。シメオンはそのことを知ってるんです。さあもう神様、私は約束通りこの救い主を自分の手に抱きました。いつあなたが召してくださっても構いません。私はこの罪のこの戦いから離れて、あなたのもとに、あなたの平安のうちに、喜びのうちに招き入れてくださいって。こんなことが言えるのはクリスチャンだけじゃないでしょうか。だって私たちには素晴らしい永遠が約束されていると神様がおっしゃったから。 そのために救い主来てくださったわけでしょ。我々を罪の裁きから、本来なら受けるべきその罪の裁きから救い出してくださって、私たちに永遠の命を与えてくださる。ですから私たちは死んで滅びるんじゃない。死んで裁きを受けるんじゃない。死んだ後私たちはこの神様の祝福の中に招き入れられる。ですからこの地上も罪との戦い、いろんな苦しい、苦しみや悲しみがあっても、そのようなものに勝る喜びを持って生きていくこともできるし、そして我々がこの地上の生活を終えて死のもとに導かれたときに、私たちはもっと素晴らしい祝福の中に招き入れられるんです。シメオンは、そのことを知ってました。神様の真実さ、約束を守られる神様を讃え、そしてこの31節から32節をご覧いただきますと、神様の恵みを讃えるんです。どんな恵みかって、神様が救いを備えてくださったということを讃えてるんです。見てください。見救いはあなた方万民の前に備えられたものだって、一部の人々のためじゃないって、万民のために、異邦人であってもイスラエル人、ユダヤ人であっても、すべての人々のためにこの救いが備えられた、救い主が来てくださったんだということをシメオンは知って、そのことを称えるんです。異邦人を照らす啓示の光である、見た目イスラエルの光栄である、どちらも光の話です。しかし異邦人にとってはこの救い主の話は本当によく分かってなかった。今までに知らされていなかったことを明らかにされる、示される、啓示です。それはイスラエルの人々は昔から聞いてた。昔から彼らは神の栄光を見てきたんです。シナイ山がその雲で覆われた。神の栄光がそこにある。神殿がその雲に覆われた。神の栄光がそこにある。彼らはそれを見てきた。イスラエルの人々はその神様について知らされてきた。異邦人全然知らなかった。しかしその異邦人の目を開くために神様は光を与えてくださった。そしてイスラエルの人々にこれまで彼らが見てきたその神がこの世に救い主としてお生まれになってくださった。そのことをシメオンはここで覚えて神を称えるんです。異邦人たちは全然聞いてなかった、知らなかった。その救い主が来てくださった。この救いは異邦人のためでもある。そして今までに神の栄光を見てきたこのイスラエルの民にとっても待望の救い主が来てくださったんだ。しかもそれは私たちの行いによってこの救いを得るんではなくて、救いは神様が私たちのために備えてくださったものだって、神様の恵みだって言うんです。そのことを彼は称えるんです。イエスは救い主であるというのが彼の証言でした。で、34節から35節を見てみますと、この救い主は苦しみの救い主であることを教えます。その後でこのシメオンは両親を祝福し、今度は母マリアに対して次のようなことを言うんです。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。シメオンはここでこのイエス・キリストこそが唯一の救い主であることを改めてこのマリアに告げます。どこでそれがわかるのか、34節で見ていただきますと、イスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められて、多くの人が倒れる。これ信じないから倒れるんです。しかし、信じる者には救いがあるんです。信じる者には救いがあり、彼らは立ち上がるんです。シメオンはここで彼女にこのイエス・キリストこそが救い主であることを再び言いました。その35節の後半ご覧ください。それは多くの人の心の思いが現れるためです。こんなふうに記されている。つまりね、信じると信じないっていうこと、これはそれぞれの心が明らかにされるっていうんです。そうでしょ。どんなに話を聞いてても心からイエス・キリストを信じた人は立ち上がるんです。救われるんです。どんなに話を聞いてても、その救い主を受け入れなければ倒れるんです。 立つのも倒れるのも、救われるのも救われないのも、それはその人たちの心によって明らかにされるんです。口で何を言うかじゃない。それぞれの心がどうかです。今まで見てきたように我々。イエス様の教えをマルコの福音書で我々学んでますけども、その中を見たときにイエス様がおっしゃったのは、心が問題だとおっしゃった。いくら私たちは告白するかもしれない。もちろん我々は人の告白を信じるわけですけれども、それが心から来ているものなのかどうかっていうのは、本人と神様が知っています。御言葉が教えるのは、その人が立つ、本当に救いをいただくのは、その心が神の前に砕かれて、その心からこの救い主を受け入れたからである。その人が倒れるのは、滅びるのは、その心が神の前に一度も開かれていなかったから。その心からこの救い主を否定しているからだって言うんです。ですから、救われるのも滅びるのも、その心が明らかに、この言葉にあるように、表されるためである。ね。私の心なんですよ、皆さん。心からイエス・キリストのこの救いを受け入れるならば、救いがあると、御言葉が私たちに教えます。だから、このシメオンはマリアに対して、この幼子は救い主であるって。唯一の救い主である。人類を救うために神様が備えてくださった方であるって。そして、その後見ていただきますと、この救い主は反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも差し貫くでしょうって。こんなこと言ってるんです。シメオンはマリアに対して、しかしこの救い主は、この幼子イエスは、これから多くの苦しみを受けるということを予言したんです。彼は反対されるって言うんです。人々から反対されていくって言うんです。人々は彼を受け入れようとしないって言うんです。素晴らしい神様の奇跡の技を行っても人々が言ったのは、あれは悪魔の力にやってんだと。イエス・キリストが死から蘇ってきても、そしてご自身が救い主であり神であることを明らかにしても人々はそれを信じようとしない。常にイエス・キリストに反対しようとするんです。しかしそのような反対する人々に対して、印として与えられている。このイエス・キリストはそのような人々に対して、神様がそのような人々を救おうとしているということの印であります。神様が救い主を送って、うわぁ、すごいわとみんな反対するわなんて思ったんじゃない。反対するのを知ってたんです。人類って生まれながらに罪を犯し続けてる。神に反対し続けてるんです。そのことを知った上で神様は、まあ、なおもそのような反対する人々、神に逆らう人々を救うために、この救い主を送ってくださった。それは神が我々人類を愛しておられる一つの印であり、そしてその救い主によって神様がどういうお方であるかということを我々に明らかに示してくださった。そして先ほどもお話したように、このイエス・キリストは多くの苦しみを受けるんだって35節見ていただきますと、マリア自身が本当に彼女自身多くの苦しみを受けるんだって言うんです。剣があなたの心さえも貫くでしょうと。差し貫くでしょうって。その刃物が自分の心を、体を突き刺すような、そんな痛み。それを彼女が経験するんだって言うんです。どんな時に彼女が経験しているのか。イエス・キリストが、自分の愛する一人子が、自分の愛する子供が、あの十字架で死んでいる時です。母親として、彼女はこのイエス・キリストを見たときに、鞭打たれ、人々から罵声を浴びせられるだけでも心が本当にキュッと痛かった。しかしその愛するイエス・キリストが十字架にかけられて、命を落としている姿。それは本当に母として心を痛めるものでした。しかし、その十字架が、我々を救うために必要だったんです。その十字架がマリアを罪から救うために必要だったんです。しかし彼女は母として、他の人々が経験する以上のこの痛みを経験した。そしてそのことを、シメオンは予言してるんです。あなたは多くの苦しみを 経験するって。ですからこのシメオンはこの証言、イエスが誠の救い主であるっていうことを彼は証言しましたし、また彼はこの救い主は多くの苦しみを受けるんだっていうことをまだ8日目の幼子を手に抱いた時に言ったんです。そして私たちはその後、このシメオンが予言したようにイエスが苦しみを受け、十字架にかかり、殺され、そして蘇っていくところを御言葉で知るんです。で皆さん、よく考えていただきたいのは、ちゃんとシメオンが言ったように世の中動いたんです。ちゃんとシメオンが言ったように、イエス・キリストは苦しみを受けていくんです。シメオンが予言したようにイエスは十字架で死なれたんです。それをもってしても、我々はこのシメオンの証言が真実であったということ。そのことを知ることができるじゃないですか。この予言の成就が、彼の言葉の真実さを表すわけです。シメオンは言ったんです。救い主は生まれたって。人類の希望がこの世に来てくださった。あなたを罪から救ってくれる方が来てくれたんだって。そのことを彼は言ったんです。そして彼が予言した通りに全てのことは済みました。それは彼が言ったように、本当に救い主がこの世に生まれてくださったからです。あなたを救うために救い主が来てくださったからです。そしてその救い主はあなたに救いを与えようと、あなたの心が開かれることを待ってらっしゃるんです。今日お連れの皆さんの信仰の状態がどうあるかは私はよくわかりません。しかしもしこの中で、私の罪は許されていないって。私はこの神様によってまだ自分の罪が許されていないと思われる方がいらっしゃったら、今日このクリスマスをお祝いするこの日に、あなたのために来てくださった救い主を、あなたの救い主として受け入れません？あなたのすべての罪を許そうと言ってくださっている救い主がいらっしゃる。なぜなら、この救い主は、あなたの代わりに、あなたに代わって身代わりとなって十字架で死んでくださったからです。今日この日に私たちが心からまだイエス様を信じになっておられないあなたに勧めることは、この救いを今日あなたの救いとして、この救い主をあなたの救い主としてお受けくださるように、心から勧めます。どうぞ心を閉ざさないで、この救い主をあなたの救い主として受け入れてください。救われている私たちは、このシメオンの歩みをしっかりと学ぶことです。希望を失うことなく、神を愛して、そして神様に従っていくことです。そしてこの地上に浮かれている間、この神様の我々の救い主のために用いられる、その喜びをしっかりと覚えたいものです。父なる神様、今日も私たちはあなたの恵みによってこうしてこの場に集められました。あなたは私たちを救うために来てくださった救い主であり、あなたは言葉だけでなくあなたの行いをもって私たちに救いを備えてくださいました。神様、どうぞ今日お集いの皆さんお一人お一人のうちにあなたが働いてくださるように、そしてここにいらっしゃるすべての皆さんが私たちを救うために来てくださった唯一の救い主イエス・キリストをご自分の救い主と心から信じて、この罪の許しを今日いただくことができますように、神様がそれぞれ一人一人のうちに働いてくださるように、どうぞその心の中にあなたの素晴らしい御業がなされるように心から願います。この時を心から主に感謝し、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。